素敵をつなげる我が大好きいつきのいつきっくす京都。さて始まりました。第5週目がある月はいつきっくす京都でお送りしております。このいつきっくす京都では私中井いつきが個人的に面白いなと思うジャンルをご紹介したり、京都でご活躍されている方をゲストにお招きしてお話を伺っていくコーナーです。今日のゲストには俳優で演出家もされている高杉誠司さんにお越しいただいてお話伺っていきます。高杉さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。高杉です。
よろしくお願いします。まずは簡単にプロフィール教えていただけますでしょうか。
はい、演劇をやっております。
はい
広島から大学で京都に出てまいりまして、はい、そこから約30年ぐらいですかね、はい、京都で演劇活動を続けています、うんうん、はい、劇団を作って、また解散してまた作ってというような形で、今はサファリピーという劇団で、はい、パフォーマー俳優として活動しているんですけれども、うんうんうん、市民劇の演出だったり、学校を回ってワークショップをさせていただいたり、演劇で考えることとか、はい、その技術とか、うんうんうん、なんかいろんなものを使って、うんうん、皆さんになんか貢献できたらいいなと思って、
はいはい、
俳優演出をしながらそういうファシリテーターの仕事などもさせていただいております。
なるほど。じゃあ自分で演じるだけじゃなくて、そういった学校に行ったりとかもされてたり。
そうですね。でもそれが結局なんか、うん、なんでしょうね、演じている自分のやっていることを言葉にする機会になるので、うん、
はい、
あとまたね、うんうんうんうん、そうやって無邪気に児童や生徒の皆さんがやっている姿を見て、はい、うんうん、本当に私自身フィードバックがものすごく多いので、はい、自分が演じるっていう仕事にまたそれが返ってくるというか、すごくいい両輪として回っているなと思っています。
あ、素敵ですね。なんか演劇って本当にね、いろんなところに実は取り入れられているって言いますもんね。
そうですね、
うんうん、教育もですけど他にもいろいろされているところ。
そうですね、なんか刑務所でやっているとかいうような話も、うん、よく聞きますし、病院なんかでもよく聞きますし、はい、いろんなところで。
それはなんかこうどんな作用があるというか演劇をすることでどんな風になるんですか。
どうでしょうね、一つ言われているのはコミュニケーション能力、
はいはい、
なんか自分の行動なんかも顧みて、で相手にそれをまた自分の思いを伝える、
はい、
で相手が何を思っているのか、
はい、
うん、言葉以上に雰囲気や様子から感じ取る、
はい、
相手を分かろうとする、分からないまでも、なんかそういうことが従前に機能すると、いろいろ身体に及ぼす影響もいいだろうし、社会の中で人と関わっていく中で有用なことがいっぱいあるんじゃないかというふうには言われていますけどね。
あ、そうなんですね、
はい、
結構ね学校の教育にもすごい取り入れられてて、日本よりも海外とか、
うん、そうですね、
多いですよね、
はい、
すごい取り入れられてるの。
そうですね、
やっぱそういうなんて言うんでしょう、人間の気持ちとか、
うん、
いろんな人間形成に役立つんでしょうかね難しく言うと、ね、
役立ちますとは僕もよう言わんというか、
いやでも本当そんなところはある気が、ね、
はい、ある気はしますけど ね、
そうですよね、はい、なんかうちの娘も演劇好きなんですけど、やっぱりなんだろう、やってる時も楽しいけど、終わった後のみんなが大好きって思う、気持ちがすごい好きって言ってて、多分深まるんでしょうね、うん、コミュニケーションというか相手との関係が
結構な密度で人間関係がね、うん、創作中は、うん、ね、ありますから、
よくも悪くもすごい深まるって言いますよね。
そうですね。でもちろんいいことだけじゃなくて、はい、こう苦しいこととかいっぱい、はい、あるだでしょうし、
はい、
でもそれを一緒に乗り越えていったから、そういうなんか絆が深まっていくんでしょうね。
なんかね、はい、自分のいいとこ、普段だったら出さなくていいところもこう出てきたりとかしちゃうって言いますしね、はい
は
い、
そうですね。
なるほどです。そんな演劇にどっぷり30年、
はい、
メインはこの京都がメインでされてるんですか。
そうですそうです、はい。
でもあの経歴拝見すると本当にいろんなとこに行かれてて、
はい、
またいろんな賞も受賞されてたり、
はい、あ、はい、受賞、まあ、私の個人賞では別にないですけど、はい、劇団や作品で、はい、演出家が撮ったりとか、
うんうん、
そうですね、関わらせていただいています。
海外とかまであったり、
あ、コソボ共和国に行ってきました。
へー、どこにあるんですか。
あのバルカン半島あの、はあ、東ヨーロッパですね、
はい、
これが面白かったです。
どんなんですか。
いや、もう何でしょうね、はい、ま、今まさに、はい、あの戦後20年、
うん、
あのセルビアとから独立の紛争があって、はいはい、コソボ紛争ですね、はいはい、それを乗り越えて、はい、あのもう本当についこの間まで爆撃を受け、はい、っていう、うん、で、あの僕よりも、まあ、私も子供の時に祖母なんかからこう、はい、戦争の体験とか聞いてきましたけれども、はい、僕よりも年下のぐずっと年の若い人たちから、はい、あのこんなに思いをしたんだ、父が目の前で亡くなってとかいう話をね、もう聞かされるわけですよ。でもうまだ今成長中なので物価が安くって、まあご飯も美味しいし、みんなお昼からお酒飲みながらなんか和気あいあいと
、はい、
アートのあり方も全然違います。やっぱり生活に根ざしてるって感じ、エネルギーみたいなものすごく感じますね。アートとあの住んでる方々 の密接な関係性の中で、
どんな感じなんですか。だって紛争があってまだそんなに整備もされてない状態でもアートが根付いてる、は
い、根付いてるというよりは今まさにこれからっていう感じですね。なのであの柳沢さんだったかな、指揮者の方も今、うん、あのバルカン半島の管弦楽団を率いて、
はい、
うん、あのそこ独特、うん、特有の音というか、うん、そういうものの面白さで、うん、頑張ってあの音楽の方を引っ張っていってあのいらっしゃるし、我々も作品持っていかせていただいて、うんうんうん、スタンディングオベーションで、
あの、
うん、もうすごいなんか熱、なんかそういう、うん、熱アートに対する、うん、生きているっていうことと本当に直結しているというか、それを肌で感じて本当にもう震えましたね。
へ、それ日本語でですか。
日本語でやって英語の字幕を一応出しました、
うん、あ、なるほど、
はい、若い方はほぼ英語はいけるので、
すごいですね。じゃあそれだけ伝わってすごい。
そうですね、まあ、割と身体パフォーマンスで、
はい、
言葉はそこに添えられてるというような演劇だったので、
はい、
うん、伝わりやすかったんじゃないですかね、ダイレクトに。はい、
いやでもなんか文化の違いってすごいありそうですね。
そうですね本当に
すごいエネルギッシュな、
はい、
なんか聞いててわーっていいな、すごい鳥肌が見たかったななんて思いました
そうですね。でまたこれからあの交流を深めていこうと思った矢先の、はいはい、あのコロナ禍で、
あ、
うん、
そっか、
そうなんです、もうちょっと渡航もできずなんですけど、
はい、うん、じゃあ落ち着いたらまたぜひ行きたいなと思ってらっしゃる、ね、
思っています。
わ、はい、いいですね、はい、なるほどなるほど、まあ、もちろんね海外もそんな感じで活動もされていて、ええ、また来月も東京に行かれたりとかされるんですよね、
はい、そうですね、
ほぼほぼ、まあ、飛び回ってらっしゃる感じが
そうです、
ね、すごいしますけど、
はい、はい、なかなか一都市で見ていただけるお客さんの数っていうのはやっぱり限られているので、で京都まであの見に来ていただくっていうのもなかなか大変なので、
うん、まあそうですね、
こちらで、うん、作品を持っていくということが、うん、主になっていますかね。
じゃあ京都で活動は普段されていて作品を作られて、
はい、
それをまあ各地で上演されているっていうような、はい、
そうですね、
すごい、そうなんですね、なるほどです。で、あのまたここね、あのこのスタジオが、
はい、
あのすごくから近い、
はい、
あの京都の府立のね、あのアルティっていうところと文化芸術会館っていうところがまあまあって、はい、まあ、そこでもずっと長く活動をされて、
あの、そうですね、はい、私のデビューというか、
はい、
初舞台は府立文化芸術会館でしたね。
なんですよね、そんな何歳ぐらいだったんですか。
二十歳ぐらいですかね。
すごい、だって文芸が文化芸術会館が、
はい、
いつでしたっけ、去年、一昨年が50周年でしたっけ。
あ、そうですね、
確かそんな感じでしたよね。
去年
かな、
おととしかな、
おととしですよね、なんか、はい、もうすごい歴史のあるところですもんね、はい、なるほどです。でそこでもまた関わって来年されると、
はい、あ、そうですね、来年創作音楽劇っていうのを演出させていただきます、う
ん、それは高杉さんが演出家として関わられるってことなんですね、
はい、そうですね。
なるほど、なんかちょっとちらっとお聞きしたら面白いというかね、あの一般募集もあったり、はい、どんな内容なのかちょっとご紹介いただけますか。
はい、そうですね、なんかあの同窓会で学生の頃に住んでいた学生寮を訪れて、うんうん、
はい、
うん、そこで一晩こう過ごす時に学生時代のいい思い出や悪い思い出や、うん、なんかいろんな出来事なんかがフラッシュバックして、うん、なんか今の生活に影響を与えてまたその、うん、寮を出ていくという、うん、ただ一晩の話なんですけれども、うん、今と昔と未来とをつなげていくというような、うん、形になっていて、これ初演は、うんうん、岡山で私が滞在制作させていただいて、
はいはい、
あの子どもたちに小学生と中学生かな、
う
ん、集まっていただいて、はい、彼らを見ながら台本書いてっていう、うん、そこがもう何年前か分かんないですけどね、
うん、うん、
始めたんですけど、それをシニア劇団高槻の、
はいはい、
で今度シニアの方々がこれをやったらどうなるんだろうと思って、
はい、同じ題材をちょっと変えてみたいなんですか。
そうですね、だからシニアの方々が還暦同窓会としてその寮に戻ってくるっていう、はいはい、なんかもう一つの現代という、もともとは学生が寮生活しているそのものが現代だったんですけど、うん、
はいはい、
それを過去にして、
はい、
うん、現代の人たちが訪れてっていう風にして、はい、ちょっと劇の二重構造みたいなものを作って、う
ん、
その後またあのちょっと書き直して京都でも上演してというような、はい、ちょっとそうですね、今回も音楽劇ということで、
じゃあまたガラッと変わっています
、はい、
最初に小中学生対象に書かれたんですよね、はい、それも高杉さんがオリジナルというかご自身で書かれた台本、
はい、そうです。
でいろんな切り口でされる、そんなに何回もされるってことは、あのちょっとこうお聞きしてるとなんとなくぼんやりとしかわからないですけど、
はい、
なんか結構こう見ている方はすごい感動されたりとか、もう一回見たいとかいうお声もあったからこそそんなに何度もされてるんですよね、多分
あったんだと思います。
ご自身で、ね、こんなこと聞いてもね、はいそうですとは言いにくいと思いますけどいや、まあ、そうなんだろうなと思いながら、
喜んで、ね、いただけたのなら私は嬉しいですけれども、
でも身近にありそうでないというか、まあ、身近で誰もが経験しそうな内容だから自分にもきっと置き換えて見る人が、
そうですね、なんかお子さんたち、まあ、子どもたちにとってもやっぱりあの学校での生活、友達との関係とか親との関係とか、そういったものって本当にあの実感を伴って、それをあの客観的に演じてみるっていうのはすごくいい経験だと思うし、
そうですよね、
成功談とかではないので、こういう事件がありました、こう勇気を出して活動してみたらこんな結果が得られましたとかいうことではなくて、苦さとかね、何もできなかった苦さとか、そういうことも全部我々の糧になって、こうなんかずっと先になって振り返ってみたら、ああでもちょっとぐらい私も成長してんのかなみたいな、成長ってなんかボンとね急に成長することもあれば、
はい、
なんかいつになっても変わらないなと思いながらちょっとずつ成長していってるのが人間かなと思うので、そういうところをなんかリアルに、感じながら、でもそういうのをちょっとでも感じられたらなんか生きていく活力にはなるなと私自身が思っているので、はい、
なるほど。じゃあ普段のこう何気ない日常の中でもいろんなことがあって、それが振り返ると、まあ、いろんな意味があったりとか、それがあったから今があるみたいなことを、
そうですね、
それぞれ見てる人も思ったりやってる人も感じたりとか、
はい、
なんかそんな感じなのかななんて思いましたけど、
そうですね、それはいくつになってもあの多分一緒だと思うので、そういう意味であの幅広い年齢層の方に見ていただけるかなとは思っています。
なるほど。で今回ね、あの募集が小中高生の学生さんを一般募集される、
はい、 そうですね、
すごいですね。な、20人ぐらいって書いてあって、ね、
約20人、はい、
すごい多い、で多い多い
多いですね
多いですよね、はい、しかも歌あり、ダンスあり、
はいはい、
すごい音楽劇ですもんね。
そうです、だからもう本当にもう素晴らしい、京都って本当に、はい、まあ、やっぱりね文化都市だけあって、はい、本当に素晴らしいアーティストの方が、あの、はい、音楽もちろんそうだし、うんうんうん、演劇もダンスも、
はい、
うん、もちろん古典芸能は言うに及ばずですけれども、うんうん、素晴らしいアーティストの方がたくさんおられるので、
うんうん、
今回もね、作曲の若林千春さんや、はい、あの、はい、音楽監督で大谷圭介さん、
はい、
振付家で高木菊江さんなんてね、
はい、
あの皆さん、あの本当に素晴らしい、いろんな賞もね取っておられて素晴らしい方々ですけれども、
はいはい、
演奏家の方もちょっと本当お名前だけですけど、
うん、
石上真由子さん、上森翔平さん、うん、若林香織さん、うん、上田のぞみさん、船橋美穂さん、宮本康子さん、うん、もう素晴らしいアーティストの方々がもうあのどういった方なのかっていうのは多分ね、あのこのアルティのホームページとか見たら、はいはい、あの経歴ももちろん出てきますし、はい、その見てあのネットで調べていただいたら、うん、ちょっと例えば音とかも音源とかもちょっと聞けるんじゃないかなと思うので、
ですよね、
うん、ぜひあの皆さんちょっと聞いてみていただきたいなと思うんですけど、
あの私もね、あの関わったのはまだ浅いんですけど、
はい、
このメンバーこのメンバーの方々実はすごい方ばっかり
ですよ、ね、
本当に世界的に活動されている方ばっかりで、はい、もう誰って言えないぐらい全員がみたいなね、
すごいですよね、
すごいメンバーですよ、っていうか贅沢ですよね、いつも
贅沢です。
アルティンさんも文化芸術会館さんも、うん、キャストが贅沢すぎていつも
そうなんですよ、
大丈夫と思うぐらい贅沢
何の心配してる
そう、何の心配してるって感じなんですけど、あのね、本当に知ってる人は、あの前もねされた音楽劇が、うん、音楽家の演奏を聴くためだけに来られたって方もいらっしゃったり、ダンスを見るためにこの劇に来たっていう方もいたり、うん、いろんな切り口で来られてて、うんうん、そのくらい部分的にもすごいレベルの方がいらっしゃるので、はい、今回もすごい楽しみなんですよ、はい、しかもそれを一般の子どもたちが、
はい、
一緒にお稽古させていただけるんですよね。
そうなんですよ、だからもう本当に皆さん本当に応募していただきたい
これね、分かってますか皆さんって声を大にして言いたい。
そうですね、こんなことないですよ本当に
ないですよ、本当にもう、
ね、
こんないい機会ないですよね、
はいは
い、いや生で、
うん、
あのこれね、すいません、私も舞台ちょっとだけかじってるのでお稽古からだいたいね舞台使えることはまずないし、
ないです。
プロの演出家の方とプロの演奏家の方と一緒にね、
うん、
一緒に練習できて本番迎えられるってないですよね、
はい、
こんなんね、
こんなことなんかもう、うん、いや京都に住んでてよかったと思っていただけると思うので、
ね、本当そうですよね、うん、
本当に
そんなプロの方々と一緒にできるっていうことで、ね、ちょっとどうやって応募したらいいかを教えていただけますか。
はい、うん、アルティの、
うんうん、はい、
京都府民ホールアルティのホームページに行くと、はい、あの応募用紙がダウンロードできると思うので、
はい、
でそれをあのダウンロードしていただいて、
はい、
必要事項を明記していただいて、はい、郵送、はい、ご郵送いただく、
あの
ご持参でも大丈夫なんですけれども、
はい、
なんで、あ、で、あのパソコンとかちょっと苦手だなという方は、うん、アルティないしはあのいろんな劇場に、うん、あの置きチラシというような形で、あ、
はい、
あのこの府民音楽劇遠くに街が見えるというタイトルなんですけれども、うんうん、
はい、
うん、これの募集要項があのたくさん置いてありますので、
はい、
それをお持ち帰りいただいてご記入いただくというような形になりますね。
ありがとうございます。そう、今ね熱を入れすぎて題名言ってないやんって今気づいて、今言ってくださってよかった。遠くに街が見える創作音楽劇ですね、
はい
はい、日時が来年の本番ですね、日時が来年に、うん、2023年の3月18日土曜日と19日日曜日、京都府立府民ホールアルティで、はい、上演される予定となっている劇です。
はい、
はい、合ってますでしょうか。
合ってます
はい、そしてですね、先ほどあの高杉さん教えていただいた申し込みですが、締め切りが、9月の2日金曜日必着となっていますので、 興味のある方もね、あの自信なくてもいいんです、とりあえず応募しちゃってください
、ね、本当にそうです。いや本当経験はもう全くなくていいので、
ね、問わないって書いてありますもんね、はい、はい、もうちょっとでもあっと思った方は、うん、ぜひ思い切ってね応募していただきたいですよね。
本当に、
はい、でそんなね、いや、まあ、よくねこんだけ私たちが大人がね一生懸命言ってもよくわからないっておっしゃる方もね多いと思うので、実は今週、失礼しました、来週末ですね、あの募集の説明会、この創作音楽劇の募集の説明会を8月6日に開催されるということですのでね、
はい、
あのぜひこちら足を運んでいただければいいんじゃないでしょうか。
はい、こちらは事前申し込みが必要で、前日の夜6時まで受け付けております、はい、こちらは0754411414、府民ホールアルティの方にお電話でお申し込みいただけたらと思います。
はい、いや本当にね子どもたちにあのいい経験になると思うのでね、はい、ぜひぜひぜひぜひ
お待ち申し上げております
そしてでも高杉さんすごい素敵で優しい方、まあ、舞台は分かんないですけどね、あの演出家の方ですので、ね、絶対楽しくなること間違いないですからね、
はい、
はい、じゃあちょっと時間も迫ってまいりました。最後にリスナーの皆様へメッセージお願いできますでしょうか。
はい、でもあの今も申し上げましたけど、はい、京都って素晴らしいアーティストの方がたくさんおられるし、うん、あの素敵な劇場もいっぱいあります、
はい、
なのであのそこであのいろんなあのみんながあの思いを込めて作った作品が日夜上演されていますので、うん、はい、ぜひあの足をお運びいただけたらと思うのとともに、こうやって参加型のものもいっぱいありますので、うんうんうん、これ本当にやってみると人生観変わったなんてことももしかしたらあるかもしれないし、
うんうんうんうん、
ちょっとの勇気を振り絞ってね、
はい、
あの演劇や音楽や、うん、伝統芸能なんでもいいんですけど、
はい、
うん、ちょっと体験してみてはいかがですかと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はね本当にもう上演にもう演出に忙しいところをありがとうございました。
いえ、とんでもない、こちらこそありがとうございました、
はい、最後に高杉さんのおすすめの一曲ご紹介いただけますでしょうか。
はい、私が若い時からもうずっとヘビーローテーションで聴き続けている、はい、あの優しくも壮大な苦しい時もいっぱい助けてもらいましたオアシスのオールアラウンドザワールドをお願いします。
ありがとうございます。本日は俳優であり演出家の高杉誠司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。